お元気ですか？川越勝のちょっと一言です。今日の最初は日本のことわざです。八百長、意味は事前に結末を示し合わせて行うインチキな勝負です。江戸時代の末期とも明治時代の初期とも言われていますが、八百屋の長兵衛、通称八百長という人がいました。この人、碁の腕前に優れており、相撲会所の筆頭、現在の相撲協会理事長に相当する人としばしば碁を打っていました。だが長兵衛は相手のご機嫌を取るためにわざと勝ったり負けたりして、常に一勝一敗になるようにあしらったと言われています。そこから真剣に争っているように見せかけながら、実は前もって打ち合わせをしておいてするインチキな勝負のことを八百長というようになったとする説があります。この語源説の真意は定かではなく、本来は相撲の勝負に関する言葉だったとも考えられています。昔プロ野球で八百長が問題になったことがあります。もし八百長試合がなされていたとすれば、それを知らないでお金を払って試合を見ている観客はいい迷惑ですね。真剣勝負ではなく筋書きに沿った演技を見せられているわけです。その試合を見て観客が興奮したとします。しかし八百長試合だったと知ったら、あの興奮は何だったのだろうということになりますね。次は中国のことわざです。夜間で餃子を茹でる。中に入っているが出てこないのです。転じて次の二つの意味となります。一、頭の中ではわかっているが言葉となって口から出てこない。二、知識技能が豊かで中身のある人物だが、それが表に現れないので外見から判別できない。餃子を夜間に入れて茹でると、餃子が茹で上がったところで夜間を傾けて口から出そうとしても、餃子は中で使えて外に出てこないです。中ではしっかり出来上がっているが外に出てこないということで一の意味になり、一見何の変哲もない夜間ではありますが、蓋を開けてみると中には美味しい水餃子が詰まっているというところから二の意味になるのです。このように使用することができます。多分諸君の頭の中には素晴らしいアイデアが詰まっているだろうが、すぐに出てこないようだ。そんなのを中国では夜間で餃子を茹でるという。では明日まで待とう。頭の中を整理して良い案をまとめてくれることを期待していますよ。次は日本のことわざです。焼き魚は強火の遠火。意味は強火の遠火で焼くのが魚をうまく焼くコツである。焼いた魚の中まで加熱を通すためには強い火で遠くから焼き上げることが肝要だということです。強火、とろ火、中火というのは煮炊きの火の強さを表し、遠火とか近火も火加減を測る仕方です。強火の遠火で焼くというのは魚を焼くことの要領であり、うまく魚を焼くための第一の勘どころなのです。つまり焼き魚の料理法の原点は短時間で焼き上げることがコツであるといいます。時間をかければかけるほど水分が必要以上に蒸発してしまい、新鮮な旨味というものが逃げてしまうとされるのです。強火によって手際よく焼き上げる技術が要求されるわけです。しかもその際、強い火で焼いていて皮ばかりが強く焦げて中身が生焼けということであってはならないのです。すなわちここで遠火の効果が必要とされるのです。魚の焼き方にはこのようなコツがあるのですね。面白いと思いました。次はイギリスのことわざです。約束は約束。意味は一旦取り交わした約束を自分の都合で一方的に破棄することは許されない。約束は約束というのは道後反復ですが、もちろん言葉遊びではないです。A が A であって B ではないのは当然ですが、 当然であるだけに動かしがたいです。一旦相手と約束を結んだら、勝手にそれを無視したりご破算にしたりすることはできないです。万が一約束に背けば、たちまち法律や道徳が A は A であることの威力を見せつけるでしょう。ことに契約社会と言われる欧米社会では、このことわざは重みを持っています。約束を守ることに関して、フランスのナポレオン・ボナパルトは次のような名言を残しています。約束を守る最上の方法は、決して約束をしないことである。確かに約束をしなければ約束を破ることはないですね。約束していないのですから。気軽に約束してしまい、それを守れず困惑し、信用を失墜することはよくあることです。危なそうだと思ったら、最初から約束しないに限ります。人と約束をするときには、できる限り慎重にせよということです。約束といっても、国と国との条約のごとき約束もあるでしょうし、個人のレベルもあるでしょう。前者は外交問題で、国益に反するような条約など破棄しても良いと彼は考えていたのでしょう。だからここでは、もっと日常的な、例えば女性の約束、身内の者への約束などを念頭に置いていたのではないでしょうか。何か苦い経験があって、こういう消極的な言葉が吐かれたのでしょう。それでは今日はここまでにしましょう。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。